第107章1835年3月28日付のオハイオ州カートランドにおいて預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた神権に関する啓示。教会歴史第2巻209ページから217ページ参照。この日に十二使徒は評議会を開き、各自の弱点と短所を告白し、悔い改めを表明し、主の一層の導きを求めた。彼らは割り当てられた地方への伝道のために、別れて出かけようとしていたところであった。本章の多くの部分はこの日に与えられたが、歴史記録によれば、1831年11月に与えられた部分をはじめとして、いろいろな時期に与えられたものが含まれている。
一節から六節。二つの神権、すなわちメルキゼデク神権とアロン神権がある。七節から十二節。メルキゼデク神権を持つ者は、教会におけるすべての職務を行う力を持つ。13節から17節。ビショップリックは外形上の儀式を執行するアロン神権を管理する。18節から20節。メルキゼデク神権はすべての霊的な祝福の鍵を持つ。アロン神権は天使の働きの鍵を持つ。21節から38節。大官長会、十二使徒会、および七十人会はそれぞれ管理定員会を構成し、彼らの決議は一致と義によって下されなければならない。39節から52節。アダムからノアまで族長制度が確立された。53節から57節。古代の生徒たちがアダム音大アーマンに集まり、主が彼らに姿を現された。58節から67節。十二使徒会は教会の役員たちを整えなければならない。68節から76節。ビショップはイスラエルの一般判事を務める。77節から84節。大官長会と十二使徒会は、教会の最高法廷を構成する。85節から100節。神権組織の会長は、それぞれの定員会を管理する。
教会には二つの神権、すなわちメルキゼデク神権とレビ神権を含むアロン神権がある。なぜ前者がメルキゼデク神権と呼ばれるかといえば、メルキゼデクはそれほど偉大な大祭司であったからである。彼の時代の前には、これは神の御子の位に従う聖なる神権と呼ばれていた。しかし、指向者の名を敬い尊ぶことから、この名をあまり頻繁に繰り返すのを避けるために、昔の教会員はこの神権をメルキゼデクにちなんでメルキゼデク神権と呼んだのである。教会における他のすべての権能または職は、この神権に付属するものである。しかし、二つの区分、すなわち大きな部類がある。一つはメルキゼデク神権であり、他はアロン神権またはレビ神権である。長老の職はメルキゼデクの神権のもとにある。メルキゼデク神権は管理する権利を有し、この世のあらゆる時代に教会におけるすべての職を管理し、霊的な事柄を司る力と権能を持つ。メルキゼレクの位に従う大神権の大官長会は、教会におけるすべての職務を行う権利を持つ。 メルキゼレク神権の位に従う大祭司は、大官長会の指示のもとに、自らの職において職務を行い、霊的な事柄を司る権利を持つ。また、長老や、レビの位の、祭司、教師、執事、及び会員の職務を行う権利をも持つ。長老は、大祭司が不在の時に、彼の代わりに職務を行う権利を持つ。大祭司と長老は、教会の制約と戒めにかなって、霊的な事柄を司らなければならない。また彼らは、上位の権能を持つ者が不在の時に、教会のすべての職務を行う権利を持つ。第二の神権は、アロンの神権と呼ばれる。それがアロンとその子孫に世々授けられたからである。なぜそれが小神権と呼ばれるかといえば、それが大神権、すなわちメルキゼレク神権に付属するものであり、外形上の儀式を執行する力を持つからである。ビショップリックはこの神権の会長会であり、その鍵、すなわち権能を持つ。誰もアロンの直系の子孫でなければ、この職につき、この神権の鍵を所有する立法上の権利を持つことはない。しかし、メルキゼレク神権の大祭司は、それ以下のすべての職の職務を行う権能を持つので、アロンの直系の子孫が誰も見つからないときは、メルキゼレク神権の大官長会の手によって、この力を有する職に召され、任命され、承認されるならば、ビショップの職務を行うことができる。大神権、すなわちメルキゼレク神権の力と権能とは、教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことである。すなわち、天の王国の奥義を受ける特権を持ち、天が彼らに開かれ、長子の教会の総集いと親しく交わり、また父なる神と新しい契約の中保者、イエスの親しい交わりと臨在とを享受することである。小神権、すなわちアロン神権の力と権能とは、天使の働きの鍵を持ち、また契約と戒めにかなって外形上の儀式、すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することである。これら二つの神権におけるそれぞれの職に承認された者たちの中から、会長、すなわち管理役員が出るように、すなわち任命されるようにする必要がある。メルキゼレク神権を持つ者の中から、この団体によって選ばれ、その職に指名され、承認され、また教会員の信頼と信仰と祈りによって指示された三人の管理大祭司が、教会の大官長会の定員会を構成する。12人の巡回評議員は召されて、十二使徒、すなわち全世界におけるキリストの名の特別な証人となる。このように彼らは、その召しの義務が教会における他の役員とは違っている。そして彼らは前に述べた三人からなる大官長会と同等の権能と力を持つ定員会を構成する。70人も召されて福音を述べ伝え、異邦人と全世界に対する特別な証人となる。このように彼らはその召しの義務が教会における他の役員とは違っている。そして彼らは今述べた12人の特別な証人、すなわち12使徒の権能と同等の権能を持つ定員会を構成する。これらいずれの定員会が下す決議も皆、その定員会の全会一致の声によってなされなければならない。すなわち、彼らの決議を互いに同等の力、すなわち効力のあるものとするために、各定員会のすべての会員がその決議に同意しなければならない。 事情によりやむを得ないときは、過半数で定員会を成立させることができる。定員会の決議が全会一致でない限り、彼らの決議は、メルキゼレクの位に従って承認された、義にかなった聖なる人であった昔の三人の長からなる定員会の決議が受けるに値したものと同等の祝福を受けるに値しない。これらの定員会、またはそれらのいずれかの決議は、完全な義により、清さとへりくだった心、柔和と寛容により、また信仰、徳、知識、節制、忍耐、信心、兄弟愛、および慈愛により下されなければならない。なぜならば、これらのものが彼らのうちにますます豊かになるならば、彼らは主を知る知識について身を結ばないものとなることはない、という約束があるからである。また、これらの定員会のいかなる決議でも不義に下されるならば、教会の霊に関わる権能を持つ者たちが構成する複数の定員会の総会の前にそれを持ち出すことができる。そうでなければ、彼らの決議からの上訴はあり得ない。十二使徒会は巡回管理高等評議会であり、天の規定にかなって教会の大官長会の指示のもとに、主の名において職務を行い、またまず異邦人のために、ついでユダヤ人のために、教会を築き上げ、すべての国々において教会の所持をすべて整える。七十人は、十二使徒会、すなわち巡回高等評議会の指示のもとに主の名において行動し、まず異邦人のために、ついでユダヤ人のために、教会を築き上げ、すべての国々において教会の所持をすべて整える。十二使徒は、使わされ、鍵を持ち、イエス・キリストの福音を宣言することによって門を開く。これはまず異邦人に、ついでユダヤ人に行われる。シオンのステークにおける常任高等評議会は、教会の所持に関する彼らのすべての決議において、大官長会の定員会、あるいは巡回高等評議会と同等の権能を持つ定員会を構成する。シオンにおける高等評議会は、教会の所持に関する彼らのすべての決議において、シオンのステークにおける12人の評議会と同等の権能を持つ定員会を構成する。巡回高等評議会は、福音を述べ伝え、福音を施すために、様々な召しを果たすにあたって助けを必要とするときには、他の人々ではなく、七十人に要請しなければならない。十二使徒は、教会のすべての大きな支部において、啓示により知らされるままに、福音の共同者を承認しなければならない。この神権の位は、父親から息子へ継承されるように確認されたものであり、約束を与えられた、選ばれた血統の直系の子孫に正当に属するものである。この位はアダムの時代に設けられ、次のように血統によって継承された。すなわち、アダムからセツに継承された。セツは69歳の時にアダムによって承認され、また彼、アダムの死ぬ3年前に彼によって祝福を授けられ、その子孫は主の選民となり、世の終わりまで守られるという神の約束を父を通じて受けた。彼、セツは完全な人であり、その姿は彼の父に生き写しであったので、彼はあらゆる点で父のようであり、年齢によってのみ父と見分けることができた。エノスは134歳4ヶ月の時に、アダムの手によって承認された。カイナンが40歳の年に、神は荒野で彼を訪れた。また、彼はシェドラ幕の地に向かって旅をしていた途中でアダムに会った。 彼は聖任を受けたとき、87歳であった。マハラレルはアダムの手によって聖任されたとき、496歳と7日であった。アダムはまた彼を祝福した。ヤレドはアダムの手の下で聖任されたとき、200歳であった。アダムはまた彼を祝福した。エノクはアダムの手の下で聖任されたとき、25歳であった。また、彼が65歳のときに、アダムは彼を祝福した。そして、彼は主にまみえ、主と共に歩み、絶えず主の前にあった。365年、彼は神と共に歩み、身を変えられて天に移されたとき、430歳であった。メトセラはアダムの手の下で聖任されたとき、100歳であった。レメクはセツの手の下で聖任されたとき、32歳であった。ノアはメトセラの手の下で聖任されたとき、10歳であった。アダムは死ぬ3年前に、すべて大祭司であったセツ、エノス、カイナン、マハラレル、ヤレド、エノク、およびメトセラを義にかなった子孫の残りとともに、アダム音大アーマンの谷に呼び集め、そこで彼らに最後の祝福を授けた。すると、主が彼らに現れた。彼らは立ち上がってアダムを褒めたたえ、彼をミカエル、君、天使長と呼んだ。また、主はアダムに慰めを与え、そして言った。私はあなたを立てて主長とした。多くの民族があなたから出るであろう。そして、あなたはとこしえに彼らを治める君である。そこで、アダムは会衆の中に立ち上がった。彼は老齢で腰が曲がっていたにもかかわらず、聖霊に満たされ、最後の世代に至るまでその子孫に起こることを予言した。これらのことはすべてエノクの書に記されており、定められた時に明かしされるであろう。十二使徒はまた、啓示に従って教会の他のすべての役員を聖任し、整えなければならない。その啓示は次の通りである。すなわち、教会の務めに関する教会の律法に加えて、シオンの地におけるキリストの教会へ。万軍の主は言う。誠に、私はあなた方に言う。長老の職にある者たちを管理する管理長老がいなければならない。また、祭司の職にある者たちを管理する祭司も、同じように教師の職にある者たちを管理する教師も、さらに羊もまたいなければならない。羊から教師に、教師から祭司に、祭司から長老に至るまで、教会の制約と戒めに従って、それぞれ任命されるままに、いなければならない。次に、大神権が来る。これはすべての中で最も大いなるものである。それゆえ、大神権を持つ者の中から、一人がその神権を管理するために任命されることが必要であり、彼は教会の大神権の大官長と呼ばれる。言い換えれば、教会の大神権を管理する管理大祭司である。この人から、按手によって儀式の執行と教会員への祝福が来る。それゆえ、ビショップの職はそれと同等ではない。ビショップの職は、すべて現世の事柄を司るものだからである。それでも、ビショップはアロンの直系の子孫でない限り、大神権を持つ者の中から選ばれなければならない。 彼はアロンの直系の子孫でない限り、その神権の鍵を持てないからである。しかしながら、メルキゼレクの位に従う大祭司は、現世の事柄を司るように任命され、真理の御霊によってその知識を得、イスラエルの藩士となり、教会の務めを行い、教会の長老たちの中から選んだ顧問たち、あるいは将来選ぶ顧問たちの助けを得て、律法に従って彼の前に提出される証拠に基づいて、戒めに背く者を裁く席に着く。これは、アロンの直系の子孫ではなく、メルキゼレクの位に従う大神権に承認されたビショップの義務である。シオンの境が広げられ、シオンまたはその他の場所において、他のビショップ、すなわち藩士が必要になるまで、彼はこのように藩士とならなければならない。すなわち、シオンであれ、シオンのステークであれ、あるいは彼がこの務めに任命される教会のいかなる支部であれ、そこに住む者の中で一般藩士とならなければならない。他のビショップたちが任命されれば、彼らもその職務を遂行する。しかし、アロンの直系の子孫には、この神権の会長の職につき、この務めの鍵を持ち、メルキゼレクの位に従う大神権の大官長を裁く場合の他は、顧問なしに独立してビショップの職務を遂行し、イスラエルの藩士として席に着く立法上の権利がある。これらいずれの評議会の判決も戒めにかなっていること。その戒めは次の通りである。さらに誠に、私はあなた方に言う。教会の最も重要な事務、及び教会の最も困難な事件は、ビショップや藩士たちの判決が満足のいくものでなければ、これを教会の評議会に、すなわち大神権の大官長会の前に引き継いで渡さなければならない。大神権の評議会の大官長会は、顧問として補佐する他の大祭司、すなわち12人を召す力を持つ。このようにして、大神権の大官長会とその顧問たちは、教会の律法に従って証拠に基づいて判決を下す力を持つ。この判決の後は、もうそれを主の前に持ち出してはならない。これは神の教会の最高評議会であり、また霊に関わる事柄に関する論争についての最終判決だからである。教会に属するもので、教会のこの評議会から免れる者は誰もいない。もしも大神権の大官長が戒めに背いたならば、彼は大神権を持つ12人の顧問によって補佐される、教会の一般評議会の前に覚えられる。彼の神戸に下される彼らの判決は、彼に関する論争の終わりである。このように、神の正義と律法から免れる者は誰もおらず、すべてのことが、真理と義によって神の前に秩序正しく厳粛に行われるのである。さらにまた、誠に、私はあなた方に言う。執事の職を管理する会長の義務は、誓約に従って与えられている通りに、12人の執事を管理し、彼らと共に会議の席に着き、彼らに義務を教え、互いに強化し合うことである。また、教師の職を管理する会長の義務も、誓約の中で与えられている通りに、24人の教師を管理し、彼らと共に評議会の席に着き、彼らにその職の義務を教えることである。また、アロンの神権を管理する会長の義務も、誓約の中で与えられている通りに、48人の祭司を管理し、彼らと共に評議会の席に着き、彼らにその職の義務を教えることである。 この会長はビショップでなければならない。これはこの神権の義務の一つだからである。さらに、長老の職を管理する会長の義務は、誓約に従って96人の長老を管理し、彼らと共に評議会の席につき、彼らを教えることである。この会長会は70人の会長とは異なり、全世界を旅しない者たちのために設けられる。さらにまた、大神権の職の大官長の義務は、全教会を管理し、モーセのようであることである。見よ、ここに知恵がある。まことに、神が教会の長に授ける神のすべての賜物を持つ聖権者、啓示者、翻訳者、及び預言者となることである。また、70人が70人の人々の中から選ばれた7人の会長によって管理されることは、70人の秩序を示す次元による。これらの会長のうちの第7の会長が、6人を管理しなければならない。これら7人の会長は、彼らが属する最初の70人の他に別の70人を選び、彼らを管理しなければならない。また、葡萄園における働きで当然必要とされれば、70の7倍まで別の70人を選び、管理する。これらの70人は、まず異邦人のもとへ、そしてユダヤ人のもとへも行く巡回共同者となる。十二使徒会にも70人会にも属さない教会の他の役員は、すべての国々を旅をする責任はないが、事情の許す時には旅をしなければならない。彼らは旅をする責任はないが、十二使徒や70人と同じように、教会内で高い責任ある職に就いている。それゆえ、今や人は皆、自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。怠惰な者は、その職にいるにふさわしい者とみなされない。また、自分の義務を学ばず、認められるに足る者であることを示さない者は、その職にいるにふさわしい者とみなされない。まことにその通りである。アーメン。